はい、今日も元気に始まりました、チョーラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、久しぶりでございまして。
本当ですね。
はい、2週間休ませていただいて、
はい、
セミナーも無事、終わりましてですね。
あ、本当に良かったです。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。皆様、動画の方はもうね、公開してますので。
そうですね。
はい、はい、しがみ倒していただければと思います。うん、はい。でね、この間にいただいてたご投稿、超ラジポスト、
はい、
ココナッツさんからです。
ココナッツさん、ありがとうございます。
はい。はい、主人のことで毎回嫌な思いをしています。同じパターンで、ここが嫌いだなぁと思うのですが、私にも同じものがあるからそう感じるのでしょうか。ということで、
はい、
懐かしい感じのね、
うん、そうですね。
関連ジョークやった頃に多分こんな質問よくいただいてて、
ね、う
ん、相手に感じるのは自分の一側面である。
はい。
もうこれ大原則でやってたんですね。
そうですね。他人は合わせ鏡、
ね。そうですね。
で、
はい、まあこの、まあ自己調、
はい、
になってもこれは全く変わっておらずですね。
うん、
というかもう相手に感じるという言葉自体をもう出てこないですね。
そうですね。
はい。全部自分の中にある以上おしまいと、
うんうん
うん、ということで終わってしまっている。
以上おしまいですね。
はい、
はい、
でね、これね、まあ自我はどう抵抗しようともこう例外がないですよ、
うん、はい、
でよくあるパターンとしては、
うん、
自分は嫌われないように気を使っているのに、
うん、
なぜこいつはやらないんだと。
あ、あるあるですね。
ね、
うん、
まあこれ無意識にやられているので、
うん
うん、もしかしたらココナッツさんそのことに気づいていないのかもしれないなと。
そうですね。やっぱり気づかないか気づいてないからこうイラッとするっていうかね、反応したりするんで。
そうだね。
はい。
まあそういう人間だと思ってても、そうしないように気を使ってるのに、うん、お前はっていうパターンの、うんうんうん、いや。する人は多いですよね。
多いですよ、はい、だって自分がね、その我慢してるのに、
はい、
抑制してるのにルールを守ってるのに、
うん、そうだね、
それをね、あの好き勝手にやってる人見たらね、イラッとしますよ ね。
でここにまあ具体的に書いてなかったんで、
うん、
何が嫌なのかは分からないんですけど、多分まあそういう感じ、はい、まあこっちの想定ですけどね、
うんうん、
でもう一つ質問があって、
はい、
また同じパターンを繰り返す出来事が起きるときは自分に向かい合う課題があるということでしょうかと、
うん、
いうことなんですけど、これは全くないですね、
うんうん、
こういう考え方している、まあ、心理学もそういう心理学もあるみたいで、
はい、
課題があるとか、
なんか、うん、課題ってよく聞きますね。
そうね、なんだろうな、こう何が映し出してるんでしょうかとかね、
うん、
この現実に私の何が映し出されてるんでしょうかとか、なんか僕らはそういう考え方今は全くしてなくて、
はい、
嫌だなーっていうのもいいなーっていうのも、
うん、
もうその瞬間の現象という意味では全く変わりがないと。
そうですよね。ただ本当に足立さんがいつも言っているように、そのなんか問題だと思うこと、はい、嫌だなと思うことが起きた時だけはこれは一体どういう意味で起きてるんだろうって考えるけど、いいことが起きた時は全然気にしてないですよね。
そういうことなんだね。だから問題とか課題とか、
うん、
まあ自分で作れるので、
はい、
そうだなと思った瞬間にそれは課題になるわけですよね。
ですね。
現象世界にはそういう、まあ、ものは意味自体がないので、
うん、
本編でもね、そんな話していきたいと思いますので、
はい、
またココナッツさん、この後もじっくりお聞きいただければ幸いでございます。はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
everything. Chikara, Honto no Hanachi.
人間業界って言ってますけど、
はい、
何かしら良いものを目指している業界なんですね。
そうですね、良くなる教団ですもん ね。
このままではダメだ、
はい、
このままではダメだっていうのはもうこれは普通のことであって、
うん、
改善していこうっていうのが常識なんですね。
そうですね。
うん。だからね、落ち着かないんですよ。
うん。
うん。でも本屋さんに行ってみればわかりますけど、特にまあ自己啓発系のコーナーなんかの本見てたら、はい、まあ実際には印刷されてないけども、
うん、
表紙にこのままではダメだって書いてあるんですね。
そうですね。
うん、だから売れるんですよ。
そうですよね。はい、
うん、あ、読まなきゃダメだってなるんでね。
そうですね。
うん、だからね、うん、もう人間ってすっかり落ち着かないことに落ち着いてしまってるなと。
はい。
ええ、もう、幼稚園からそうでしょ。
そうですね。
うん、まあ、講師はああしろと。まあ、小学校なんてのはもう完璧に点数つけられるわけでしょ。ねえ、もう点数ついてるんですよ。もう名前の横に。
本当ですよね。
そう、名前の横に赤いマジックで点数つけられてるから、
はい、
もうね、落ち着くわけがなくてですね。
うんうん、
でね、
やっぱり、うん、このままじゃダメだってなっちゃいますよね。
いや、もうそれ上つけるというか、
うんうん、
それが義務教育ですよね、これね。
はい。
うん。なんかやらなきゃダメです。努力して税金を納めなさいってことでしょ。うん。結局良くなって。
そうですね。
怠惰では困るわけですよね、人間って。
そうね。それが人間の成長ということになってるんですよね。
そういうふうに、いや、仕向けて、努力させると。
うん、うん。
うん。でね、僕がね、座禅をやり始めた時も、まあ、これは大変なもので、
はい。
この後に及んで、
うん。
自我はまだ良くなろうとするわけですよね。
いやー、根強いですよね、この癖はね。
そうそうそう。こんな座禅ではダメだ。しっかり無思考にならなければいけない。
うんうんうん。
今ではこう、ちょっと笑い話になるけども、
はい。
当時は笑えないわけですよね。
もう必死ですもんね。
真剣ですもん。
うん。
うん、思考である私が無思考になる。
何やってんだかって感じですけどね。
わかんないね、当時は、うん。だって目的の達成というのがもうすっかり習慣化してるじゃないですか。
はい。
ね、座禅は無心である。
うん、そうですね。無我無心をね、目指してやってますっていう感じですもんね。
マニュアル本何冊か買ったけど、
うん、
座禅は無心、必ず無心、
うん、
うん、と聞かされていたので、もうそう慣れたがるんですよね。
そうですよね。それが目標とするところですよね。
そう、うん、それはね、禅の本読んだらもう座禅そのものが悟りであると、
うん、
もう書いてあるけど、そんなこと分かるわけないじゃないですか。
分かんない、分かんない、
その頃には。
こっちゃですもん。
そう、だからもうマニュアル本みたいな、ね、写真がいっぱい載ってるような本とか、あとグッズ関係とかね。
そうですね、いっぱい買いましたね。
そうでね、まあ以前お話しましたけど、座禅をやろうとする思考の自力が尽きるまでに僕は半年以上かかってるんですね。
はい。
で、まあ師匠というのがいなかったんで、
うん、
まあ思考の無限ループに入りかけて、結構危ない思いしました。
うんうんうん。
あ、ですからね、今から座禅瞑想に取り組まれる方は、やっぱり師匠ですね、教えてくれる方。
はい。
が、いる方が何かと安心じゃないかなと。
そうですね。それが安心安全な道ですね。うん、私も本当にノイローゼになりましたもん。
なるよ、これ。
もう思考を完全に消さなければ、うん、無思考の世界を目指してね、頭おかしくなりました。
なるよ。だって、それはもう絶対無理だからね。
うん。
うん。だから、まあ、その辺をしっかりとこう、バシッてやってくれる人ね。
はい。
後でありがたいと思うんですよ。
うん、うん、うん。
うん。だから、まあ、一人で、まあ、やらちゃダメだと、マインドフルネスと言うんですか？
はい、はい。
なんかこう、 なんか落ち着きたいぐらいの気持ちでやるんやったらいいと思うんですよ。
あ、そうですね。
うん、はい。だってタイマーとか5分とか10分でやるわけでしょ。
うん、うん、うん。
あの程度やったら僕はもう何の問題もないと思うんで。
はい。
うん、ちょっと、本当の座禅とか瞑想になるとそうではないのでね。
そうなんですよね。
はい。そこは、ちゃんとガイドをつけてみてください。
はい。
はい。でね、自己調の教材セミナーではですね、まず、初心者の方がハマるであろう落とし穴の話。
うんうん。
もう、こと細かく。
はい。
お伝えしておりまして。
はい、そうですね。
はい。ただね、これだけ書いておけばまず大丈夫だろうとは僕は思ってないんですね。
うん。
うん、だって、こんな落とし穴の話いくら聞いたところで、良くなろうとする思考が黙るかと。
うん。
黙んない。
黙んない黙んない。
分かった上で書いてるんですね。
そうですね。やっぱり実際に落ちてみないと分かんないんです
よ、うん。そういうこと、そういうこと。こういう体験が必ず起こるので、
うん、
心しといてくださいねということで書いてあるわけですよね。
はい。
はい。自我が芽生えて運十年。
うん、
ね、もうずっと良くなる教団の信者だったわけですから、
うん、
教団脱会はそう簡単ではない。
ね、一筋縄ではいかないですよね。
はい。で、まあ、いうか、まあ、実際には、思考が脱会するわけじゃないんですね。
うん、うん、うん。
うん。なぜなら、自我って良くなるために、まあ、人間が作り出したプログラムじゃないですか。
はい。
ですから、自己調っていうのは、その自我を変えようとはしてないんですよ。
そうですね。自我と良くなるっていうのは切り離せないんで。
そういうこと。うん、もう一体なので、
はい。
それは無理だと。
うんうん、
ね、もう、金城下やってる時代にも、これはもう本当よく分かったんで、もうそうではなくて、ぴょんと超えていくということですよね。
そうですね。
はい。本当の自分を思い出すことで、この自我から人生の支配権を取り戻す。
はい。
というゲームなんですね。
そうですね。
はい。
それしかないですね。
そう。思考は相変わらず良くなろうとするんだけども、
うん、
もうね、良くなろうとするドラマに引き込めるような、もうエネルギーがないんですよ。この自己調が起こるとね。
はい。
うん、ですから、起こった人が関心があるのは、もう過去でも未来でもなくて、今この瞬間。
そうですね、う
ん。もう意識が自然に今この瞬間にあるわけです
ね。そうなんですよね。もう過去もね、未来もなくなっちゃうというかね、そうそうそう、考えられなくなりますよね。そう。
だったら、なんであんたは生命保険なんか入ってるんだい？でね、ちょっと本当に聞かれたことあるんですけど、
う
ん、まあね、そんなこと知ったことじゃない。
うんうんうん。
もうね、怒っていることはどうしようもなく怒るんですよ。
そうなんですよね。勝手に起きてくるんで。
そう、そもそもね、現象に意味なんてものはな、うん、ないということで、
はい、
人間業界にこうすればこうなるなんて法則はない。
ない。
もう好きなものは好きだし、
うん、
嫌いになったものは嫌いになるんですね。
はい。
だからなんてないんですよ。
そうですね。だからどうこうっていうのはないですね。まあ、もうそのまんまでシンプルですね。
うん、後付け思考でこういうことがあったから嫌いになりましたっていうのは、
うん、
作れますよ。
はい。
うん、でも、なんでそういうことがあったから嫌いになったんですかって聞かれたらわかんないじゃないですか。
うんうんうん、わかんない。
嫌いになったからとしか言えないですよね。
はい。
でね、もう、それがそうなった時に初めてわかることなので、
うん。
現象っていうのは実際は誰もコントロールしていないんですね。
ですね。
起こった時に起こったとわかるわけじゃないですか。
はい。
じゃ誰が起こしてるんだってことについては誰もわかんないんですよ。
うんうんうん。うん、
そんなんいないわけです。
はい。
うん。でね、我々は人間ではなくて、人間行を体験してる意識なんですね。人間行。
人間行。
はい。一体、人間行に何の意味があんねんと。
うん。
なんでそんなことをそもそもやるんだと。
ですね。
うん。っていう。ことを聞かれても僕は何も言えないわけですよ。
そうですよね。もう、まあね、素朴な疑問なんですけどね。なんでわざわざそんな面倒なことをするのかと。ね、
そうそうそう、
でもさっぱりわかんないですよね。
これなんでって言い出したら本当またドラマに入っていくわけですよね。
うん、そうそう。
だからね、意味とか目的というのは、これも人間が勝手に好き勝手作り出した概念であると。
そうですね。つけようと思ったらいくらでもね、 つけられますもんね、意味はね。
そう。意味という意味を考えてほしいわけですよ。概念なんで。
うん、
目的という意味。
うん
うん、だから、そもそも業界内だけで通用するものであって、
はい、
一歩超えてしまえば意味も目的も一切どこにもないんです、そんなもん。
ないですね。
そうそうそう。でね、ほんとね、何でもかんでもね、頭で理解できると思い込んでるのがこの人間の傲慢さ。
ほんとほ
ん
と。
そう、何でもわかると思ってるんですよ。
ねえ、わかるわけないのにね。
あ、これはこういうことであるとかね。
うんうん、
我々が体験している意味はとかね。うん、何部でも作れるんで、うん、もうね、そういうところからもうドーンともう脱出したい方ですね。
はい。
はい、このゲームをやろうとする方って。
うん。
うん。でね、真実が分かったところで、都合が良いことが起こるわけではない。
はい。
もしね、そんなところに落ち着いていたらですよ。
うん。
それこそ本末転倒じゃないですか。
そうですね。
ね、自己調起こったら良いこと起こるよ、じゃあ。何やってるか分かんないわけですよね、これ。
本当ですよ。そうそう。誰にとっての良いことなのかって言ったらね、相変わらず私、自我ですね。
未だに教団の信者じゃないかってなっちゃうわけでね。
うん、
はい、うん。それはそれでいいんだけども、それは思考の仕事なので、
うんうん、
そこから抜けていくわけですよね。
はい。
はい。本当の自分は人間を体験してる意識であって、これは人間体験ゲームなんだと。
うん。
いうことが心底腑に落ちる。
はい。
はい。するとね、何が起こったとしても、体験という意味では、あ、完璧なんだってことがわかるわけですよね。体験という意味では。
はい、はい。
というね、根拠なき安心感が人生のベースになるんですよ。いいですか？もう、それまでは皆さんどうにかしようとするじゃないですか。
うん、うん、しますね。
オープニングのココナッツさんもそうだと思うんですね。
はい。
この思いは何の課題でしょうかとかいう。
うん、うん、うん。
そういうところにいると、もう課題だらけになっちゃうんですよ。
そうですよね。
うん、これ、
そりゃそうですよ、う
ん、これは何を私に教えようとしてるんだろうとか。
はい、うん、うん。
何も教えようとしてません。
してません。
はい。現象自体はね。
うん。
うん、もう終わっています、その頃には。
はい。
はい。なんでね、今この瞬間をどう生きるかって考える方が楽なんですよ。
うん、うん。
うん。でね、心配事が解決したから安心だ。そんなドラマの中の安心感とは違う。
全然違います。
そう。それはまた不安がひっついてるから不安になるんですね。
うん。
うん。それじゃなくて不安と安心を飲み込んでるわけですよ。
はい。
うん、実際はね、意識って、
うん
うん。だから我々は何がどうなのと人間を体験している意識であると、
うん、
そうすると人間業自体は失敗のしようがないってことはわかるんですね。
そうですよね。
どういう業績であろうが、う
ん、はい、
はい、失敗ではないと、
うんうん、何もね、もう成功も失敗もないし、私も間違いもないですもんね。そうそうそう、起きることが起きてるだけ
ですから。いいんですよ。ドラマの中では成功だって言ったって失敗だったっていいんだけども。
ドラマの中ではね、いろいろありますから、
うん。それ自体は失敗してるわけではないってことだよね。うんうん、ですから、生まれてから死ぬまで、常に0点満点です。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それでは僕は、ドガジーさんの日記をご紹介いたします。
はい。
いつものように一人で、さあ瞑想と思いまぶたを閉じる。その刹那、まるで目の玉がくるんとひっくり返ったような感覚。思わず、ああ、と思考が叫んだ。 目を閉じて多分 0.2 秒ぐらいの決着だった。そのあーは足立浪氏が解説してくださっているセミナーの全貌をダイレクトに見てしまったと表現したら良いのだろうか。あのセミナービデオの肝である、自分が世界に気づいているという勘違いをまるで一瞬で見抜いたようだった。セミナーはすごい特効薬です。治癒は自分の免疫で治るのでしょうが、瞑想会にも参加せずひたすら動画をしがんでいました。とにもかくにも本当にありがとうございましたというね、
こと
でございまして、
いやーすごいですね、ダイナミックなね体験ね、
ダイナミックですよね、電光石火ですよね、
はい、
うん、であの、これも、日記のちょっと長かったので、抜粋したんですけども、
はい、
そこに自分という思考が割り込む余地なんてなかったって書いてあったんですよ。
はい、
この一行ちょっとすごいなと。
すごいですね、
うん、自分という思考が割り込む余地がなかった、うんうん、ないんですよ、
ない、
うん、今この瞬間にはね、
はい、
うん、でね、あ、日記読んで、おー、よし、これからですねと思って、
うん、
これからどんな風景がこう日記でこう読むことができるんだろうって楽しみだったんだけど、
はい、
ドガージーさん、
うん、
参加期間満期でまさかのお別れとなりまして、
そうなんですよね、すごい残念でしたけど、
残念至極でございまして
、はい、
またね、ゲームの続きぜひね、この超ラジやっていますのでですね、
うん、
超ラジポストの方で、
そうですね、
今こんな感じみたいな感じでこうご投稿いただければ嬉しく思います。
はい、ドガジさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
はい、はいはい、じゃあアキさんの方お願いいたします。
はい、私はアキコさんの日記から抜粋して紹介します。
はい、
タイトルは見るしかできない。先月末より帯状疱疹になってしまいました。体の治療はちゃんとしていますが、私括弧自我にできることは何もなく、ただ現れを見るしかないというのは体調不良になっても変わらないですね。今ほど私という実態が存在していないことに安らぎを感じることはありません。呼吸ができて痛みがどこにもない、これ以上のものはないですね、というような内容だったんですけど、
ああそうですか、大変ですね、
大変ですよね、うん、もう本当にね耐え難い痛みだと思うんですけど、
僕の父がそうだったんで、
あ、足立さんのお父様が、
よくあれ、はい、僕は塗る薬で塗ってたんでね、
お薬を、
そうですそうです、うんうんうん、だからもうかわいそうだったです、見る限り、
あ、そうなんですか、それはもうかわいそうな、はい、本当にね、もうこんな苦痛ってもうね大変だとは思うんですけど、
はい、
体調不良の時ほど、あ、本当に何もできないんだな、ただ見るしかないんだなっていうことが、あの、はっきりわかるんですよね。
そうだね、
そう、うん、でそれでまたそこにね、私っていうのがいると、この痛みを何とかしようとして、
はい、
さらに苦しくなっちゃうんですけど、
はい、
うん、でも私がいないと本当に余計なストレスもなくなっちゃうので、うん、
はい、
うん、もうその分楽なんですよね。
そうだね、
うん、
もう本当にこれはアッコさん自身がお書きになってる日記なんで、
はい、
僕らがそうですよって言ってるんじゃなくて、アッコ自身が体験されてるってすごい、やっぱり
こう、そうなんですよ、もう体験者の声ですので、
うん、説得力があるし、うん、あ、本当、はい、あそこに気づかれただけでも大きい、
大きいですよね、
うん、治療は治療でちゃんとやっといて、
うんうん
うん、それでもどうにかしようとする、私というめんどくさい、思考が出てくるので、うん、
はい、
これがさらにまたそのそこに注目させるわけよね。
痛みにね、そう集中しますよね。
そうで、またそれをどうにかしようとして、もっとストレスでってなるんでね、
それ苦しい。
それが抜けれたっていうのは本当はワックスよかったなと思いますね。
本当に良かったです、うん、ね。また呼吸ができて痛みがどこにもない、
はい、
という
状況
がないですね、
まあまあ、
ね、っておっしゃってますけど、はい、本当にその通りですよね、
はい、これでまあ自我もおとなしかったらもう最高ですね。
最高ですね、
はい、でね、今はやっぱり、まあ、苦痛が全くないっていう方もいっぱいいると思うんだけど、うん、不調に苦しんでる方もまあそれだけいると思うんですね、
はい、
うん、だからそういう時にやっぱりこのただ見る、
そうだからもうね、うん、本当に体がしんどいと何もできないんですけど、でもそういう時ほど
見ることはできるからね。
そうそうそう、うん、見ることはできるん で、うん、でよりあの静かにね、じっとね、あの見るっていうこと、
そう、
あの徹することができると思うので、
はい、そうですよ、全体を見るんですよ。
はい、
いいですか、
全体をね、
そうそうそう、うん、この、人間境自体、
うんうんうん、
今起こってること自体全てをただ見るんですね、うんうん、うん、そしたら、ただ見られた思考っていうのはすると出にくくなって出なくなってくるので、
はい、
うん、その時に、
うん
うん、あの何とかしようとしていた痛みとそのただの痛みと全然違うってことが分かるわけですよね。
そうですね、だからその時に本当にね、
うん、
あのドラマを見破るチャンスになる、
そうです、そうです、
リアルっていうのは何かっていうのがね、
はい、
はっきりこう見ることができると思います。
はい、ぜひやってみてください。あきこさんを大事にしてされてください。
本当にお大事に、
はい。今週のしがんで真っ赤、確かなものなんてどこにもないです。
はい、
はい、
確かなものなんてどこにもない。
そうですね、
だから、そうですね、
人間が欲しがっているのは、まあ、心から安心できる確かなもの、
うんうんうん、
それが愛であったり健康であったりお金、地位、財産とかね、
はい、
何でもいいんですよ、安心、本当の安心であれば、うんうん、
はい、
うん、これはね、自己調も悟りも同じなんですね、
うんうん、
自我にとってはですよ。
はい、あ、そうですね、
うん、でね、僕はつまずき倒したのは、まあ、本編でも言いましたけど、悟りが何よりも確かなものだと思い込んでたからなんですよ、
うんうんうん
うん、で、まあ、喜びしかない世界だろうなと
そうですよね、
うん、はい、だから、あ、これこれ、あ、違う違う、これ違うわとか、
うんうん、
こんなもんじゃないよとかね、
うんうん、
当時はね、本当真剣にやってたんで、まあ、そういうジャッジを繰り返したことに全く気づいてなかった、
はい、
うん、一体それを誰が言ってるのか、
そうなんですね、そこが分かってないからね、
なんでか分からへんけどね、分かってなかったんだよね、うん、相変わらず良くなろうとする思考が、まあ、確かなものを欲しがってたんですね。
そうですね、
はい、まあね、思考の源泉には恐怖と不安がある、
はい、
だから思考が安心するなんてありえないんですよ
本当にありえないですね、
源泉なんでね、不安が、
うん、はい、
うん、ですからね、なかなかこのゲームが進まないという方はですね、悟りとか自己超越のイメージをちょっと書いてみたらいかがかなと。
それとても大事です ね、
ノートに、ノートに書き出す、
うんうん、
そしたらね、多分何か確かな何か欲しがってる、
うんうん、絶対何か欲しがってますね、
そう、ことがそこで浮かんでくるんでね、
はい、
はい、あ、それをただ見てりゃいいですよ、
うんうん
うん、見られてるとエネルギーを失っていくので、
はい、
はい、そのイメージこそ、このゲームを長引かせている張本人でございます。はい、今日はこの辺で。それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。